6月21日聖霊降臨節第4手術礼拝を始めます。賛美歌226番1節を賛美いたします。ご起立いただける方はお起立ください。着席ください。ではこの礼拝のために、天地の作り主なる主にお祈りをいたします。天の父よ、この梅雨空のもとでまた兄弟姉妹とともに礼拝に預かる恵みをお与えくださり感謝いたします。今この日本でも世界にも政治家たちの自己中心を見ることができます。私たちの心の中にもあなたを忘れて我が思いを貫きまたぶつけようとするエゴイズムがあることを覚えます。あなたは御子によって御子のためにこの世界を創造されたとおっしゃってくださいました。私たちは和解を知らない頑なな民であります。あなたはそのような人間と私たちと御子を通して和解をしてくださいました。同じ日本人同士ですら和解できないこのありさま、どうやって世界の人々と和解をするのか、主をどうか私たちに御子ゆえの和解の心をどうかお与えください。人間同士、世界の人々、そのように向かう前にまず私たちがあなたとの和解に預かっていることを覚え、その感謝の中でまずは隣人と、そして世の人々と和解をすることを得させてください。主よ、どうか私たちがあなたからいただいているその和解の御言葉、見舞いに謙遜に受け止めつつ世の人々とも平和のうちに接することを得させてください。新しい生活と言われている中でありますが、主よ、どうか多くの戸惑いや混乱、また疲労が生じる中でありますが、私たち一同兄弟姉妹日々平安のうちに歩むことを得させてください。どうか心や体が傷ついて礼拝から離れている方々にもあなたからの慰め、 癒しをどうかお与えください。続けられるものと続けられないものが今選別されつつある中で、あなたは尽きることない恵みを与えてくださっています。何が永遠であるのか、どうか私たちがそのことを受け止めつつ、あなたとの和解に預かっている平安のうちに歩むことができますよ。またその和解を世の人々とますます述べ伝えることができますように。主をどうかこの礼拝を祝してください。救い主イエスキリストの皆によってお祈りいたします。アーメン。主の祈りをお祈りいたします。主の祈りは修法の裏面にございます。主の祈り。天に増します我らの父よ、願わくば皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく汝のものなればなり。アーメン。聖書をお読みいたします。本日の御言葉は新約聖書ヨハネによる福音書3章22節から36節、新約聖書168ページ、ヨハネによる福音書3章22から36節をお読みいたします。その後、イエスは弟子たちとユダヤ地方に行って、そこに一緒に滞在し、洗礼を授けておられた。他方、ヨハネはサリムの近くのアイノンで洗礼を授けていた。そこは水が豊かであったからである。人々は来て洗礼を受けていた。ヨハネはまだ投獄されていなかったからである。ところがヨハネの弟子たちとあるユダヤ人との間で清めのことで論争が起こった。彼らはヨハネのもとに来て言った。ラビ、ヨルダン川の向こう側であなたと一緒にいた人、あなたが明かしされたあの人が洗礼を授けています。みんながあの人の方へ行っています。ヨハネは答えて言った。天から与えられなければ人は何も受けることができない。私は自分はメシアではないと言い、自分はあの方の前に使わされたものだと言ったが、そのことについてはあなたたち自身が証ししてくれる。花嫁を迎えるのは花婿だ。花婿の介添人はそばに立って耳を傾け、花婿の声が聞こえると大いに喜ぶ。だから私は喜びで満たされている。あの方は栄え、私は衰えねばならない。上から来られる方はすべてのものの上におられる。地から出るものは地に属し、地に属するものとして語る。天から来られる方はすべてのものの上におられる。この方は見たこと聞いたことを証しされるが、誰もその証しを受け入れない。その証しを受け入れる者は、神が真実であることを確認したことになる。神がお使わしになった方は、神の言葉を話される。神が霊を限りなくお与えになるからである。御父は御子を愛してその手にすべてを委ねられた。御子を信じる人は永遠の命を得ているが、御子に従わない者は命に預かることができないばかりか、神の怒りがその上にとどまる。本日の御言葉、聖書箇所から説教、誰を信じるのかをお伝えします。 新型コロナウイルスの対策のため、ビジネスの世界ではテレワークが急速に普及し始めたと言われています。また同時に日本社会がいかにテレワークが遅れていたのか思い知らされている側面もあります。テレワークに切り替えてどういうところが良かったかと、そう尋ねられてこう答える会社員がいるんですね。上司と会わなくて済むから。上司と会わない方が仕事がうまくいく。もしこの人の言っていることが正しいのなら、その上司は部下の仕事がスムーズに進むことを邪魔していると、そういうことができるかと思います。最近日本の会社で長期間働く外国人が日本の職場で困ることについてこのように言っているそうです。日本の管理職についている人は人それぞればらつきが大きすぎる。つまり良い管理職とそうでない管理職との間で違いがありすぎる。単刀直入に申しますと、日本の会社の管理職は当たり外れが大きい、そういう問題が指摘されているのです。外国人が考える優れた管理職とは、部下の仕事の能力を引き出してくれる人、部署全体のやる気を高めてくれる人、ある意味当たり前のことが言われているのですが、そういう基準に照らしてダメな管理職が結構多く見受けられると、そういう印象だというわけであります。これ同じことがですね、スポーツの世界の監督と選手とかのそういう間でも言えるそうなんですね。まあ、細かいことはさておきというところなんですけど、こんな上司がいたら困りますね。自分の部下が仕事で活躍するとそれをやっかむ上司、そういう上司は自分の仕事に自信がないので、部下が頑張ってくれるとかえって自分の立場が危うくなるように感じてしまう。だから部下が一定以上の活躍を見せるとその部下の足を引っ張るようになる。冗談じゃないと思いますけれども、日本社会はそういう問題を抱えているらしいですね。今日の朝のニュースでも将棋の対決ですね、指定対決があったということがあって、まあ弟子が勝ったということなんですけども、本日の御言葉はそれと似たような状況があると言ってよいかと思います。イエス様は洗礼者ヨハネから洗礼を受けられました。傍から見ればイエス様はヨハネの弟子になった。それが当時のユダヤ人社会における評価のようです。ヨハネの弟子であるとみなされているイエス様がどこか違う場所で勝手に人々に洗礼を授けて、師匠であるヨハネよりも弟子の数を増やしている。これは大変けしからんことではないか。そう感じたユダヤ人がヨハネのところに報告。と申しますか、これは単純に告げ口しにやってきた。それがここで起こっている論争の大雑把な内容だというわけであります。弟子であるはずのイエス様は、師匠よりも弟子を多く取って、しかも勝手に洗礼授けちゃっているよ。そういうノリがあるわけですね。もし洗礼者ヨハネが部下の活躍をやっかむような上司のような人であれば、どういう反応を示したことでしょうか。それは良くないことだ、直ちにやめさせようと、そう言ったに違いありません。 おそらくヨハネのもとに報告に来たユダヤ人たちも、ヨハネがそういう否定的な反応を示すことを期待していたのでしょう。ところがです、本日の御言葉におけるヨハネの言葉は全く違います。天から与えられなければ人は何も受けることができない。このヨハネの言葉の中に部下の活躍をやっかむ上司のような思いは少しも見られません。天から与えられなければ、イエス様が大勢の人々に洗礼を授け弟子にする権威は神から与えられたものだ。主が授ける洗礼は人間のものではなく神のものだ。ヨハネはその大前提のもとに自分よりも多くの成果を上げ多くの活躍をするイエス様のことを伝え聞いて、まさに神から使わされたメシアが来られたと、その確信に至ったのであります。どっちが師匠でどっちが弟子なのか、どっちが多くの弟子を取っているのか、そういう低次元の問題にはヨハネは全く関心がないようです。ああメシアが来られた、このメシアの到来を指し示すことこそ自分の役割、まもなく来られるメシアを指し示す自分の役割は今成就しつつある。その喜びにヨハネは満たされているのです。花嫁を迎えるのは花婿だ。花嫁とはイスラエルの例えです。花婿とは神の子キリストの例えです。自分は花婿だとは思っていないんですね。自分はあくまでも花婿の介添え人で、今花婿の声を聞いて喜びに満たされている。ヨハネはそう証ししています。この段階で何かが明らかにされています。それは洗礼者ヨハネとイエス様の関係性、そして区別であります。区別されなければ紛らわしいんです。洗礼を授けているヨハネと同じく洗礼を授けているイエス、同じようなことをしている人が2人いる。どっちが正統派なんだと、そういう問題が起こってしまうんです。しかもヨハネはあの方は栄え私は衰えねばならないとそこまで言うのです。なんという潔さ、私は爽やかさを覚えました。弟子の活躍をやっかむ師匠、そういう見苦しさはどこにもありません。そもそもヨハネは自分がイエス様の師匠だとは思っていないわけですけれども、ヨハネは人間の営みの背後に働く神の働きを見ているのです。目に映る人間ではなく、目に見えない神を見て、その神を全ての基準にしてこの世界の移り変わりを鋭くまた素直に捉えている、そう言っても良いかと思います。誰が活躍して誰が上だの下だのと、もしそういう価値観が基準にあるのなら、ここまでのヨハネはある意味人気者でした。彼の本質をついた厳しい説教に共感して、彼こそがメシアではないかと、多くの人々が洗礼を受けたいと集まってきた。ある意味、時代の寵児だったかもしれません。 そういう人々からの人気や名声など何になるのか。ヨハネはただひたすらに神から使わされるメシアを待ち望み、このお方のために証しをしていたのです。今日の教会クリスチャンは楽なんですね。メシアが誰なのかはっきりと分かっていますので、イエス・キリストと洗礼者ヨハネを取り違える心配はありません。しかし新約聖書の時代ではまだ両者の違いが明確ではありませんでした。もし洗礼者ヨハネが私こそメシアだと偽りの強情を貫いていたらどうなっていたでしょうか。おそらく世の中にはもっと多くの混乱があったことでしょう。そういう心配がある中でヨハネは潔く交通整理を行ったのです。自分はメシアではない、むしろ自分は衰えてゆくもの、花婿の介添え人に過ぎないもの、私は花婿の声を聞いて喜ぶものだと。もっと端的にヨハネは矢印の役に徹したのです。メシアを指し示す矢印に、この人を見よと、私たちが信じるべきお方はこちらにおられると。人間の生きる目的、その役割は何なのか、ヨハネは分かりやすく証ししたと思います。私は信仰の対象ではない、では誰を信じるのか、それはこのお方イエス・キリスト、この人を見よと世界に向かって矢印を示したのであります。その反面、今日の政治的指導者たちはなんと惨めなことでしょうか。例えばですね、白人警察官の違法な職務執行によりアフリカ系男性が死亡したことから、人種差別に対する抗議運動がアメリカに始まり世界中に広まっています。アメリカのトランプ大統領の最近の振る舞いが問題になっていますが、正直申しますと私は彼の就任当初から大いに疑問を感じていました。私が個人的に根に持っている出来事は2017年1月、大統領就任式に集まった人の数のことです。トランプ大統領は当初自分のために集まった人数がオバマ大統領の就任の時より多かったと自慢していましたが、それが嘘であることが報道機関にばらされてしまいました。その報道に対してトランプ大統領はフェイクニュースだと息巻いていたことは有名です。つまらないことを気にする人だと残念に思っています。自分にどれだけ人気があるかよりも、自分が大統領としてどれだけ国民のために奉仕するのか、たとえ人気がいまいちだとしても全てのアメリカ国民のためにどれだけ尽くすのか、そのことに思いを向けてもらいたいと感じています。会社の上司にしても同じことが言えます。さあ自分の部下が活躍した、それを自分の地位が危うくなったと捉えるのか、それとも部下が会社のために貢献してくれて嬉しいと捉えるのか、そこには天と地の差が出てくると言えるでしょう。それぞれの地位、仕事や地位、職務には それぞれ使わされた使命があります。存在する目的があります。目的を遂行するために適切な手段があるはずです。しかし残念なことに、それらの尊い使命や目的は多くの場合、自分のため、俺様のためにと歪められてしまう。それではいけないと、ヨハネの働きを通して気づかされるものであります。自分の使命や職務は何なのか。クリスチャンの場合はキリストしかありません。私たちの命は神のもの、キリストのもの。自分が栄えることよりもキリストの御名が称えられるために、本来はそれ以外に考えることはないのです。私たちはいかにキリスト以外のものに心を配ってしまっているのか思い知らされます。あの大統領閣下には、洗礼者ヨハネを見習いなさい、そう言いたいです。私自身も同じことが言えると思います。あの方は栄え、私は衰えねばならない。それは神の御前における謙虚さであります。自分を無にするほどに小さくして矢印役に徹したヨハネ、その働きを通して、彼の名前は2000年の教会の歴史に刻まれることになったと、そう言ってもよいかと思うのです。もちろん永遠に残る名前はイエス・キリストであります。ただキリストの皆が語られるとき、常に洗礼者ヨハネの存在が思い起こされるのです。花婿の介添え人として、花婿の声に喜ぶ一人の信仰者がここにいたと。自分の名前を轟かせようなど、それは残念な人のすることだと教えられます。結局そういう人たちの本性、本質がどういうものなのか、その手の技が成した果実をもって世界は知ることになるのです。後半31節からは、ヨハネが残したキリストの証と賛美であります。上から来られる方、この上から来られる方という言葉、最近の日本で聞くとあまりいい人のイメージが浮かんでこないんですね。偉そうな人、傲慢な人、横柄な人、自己中な人、そういうイメージはここでは一旦切り離しておきましょう。上から来られる方とは、このお方の御言葉に聞き従えば絶対に間違いがないほどに私たちを正しく導いてくださるお方だと、そのことが言われているのです。それに対してヨハネは何者なのか。それは地に属するものだと。ヨハネ自身、イエス様と比べれば天と地の違い、日本風にアレンジすれば月とすっぽんだと、そのようなことが言われています。もちろんヨハネが語っている言葉に価値がないというわけではありません。そうではありますが、主の御前では何もかもが相対化されるのです。キリストの御前では誰一人として自分は完璧だと言い張ることはできない。結局は御前にははーとぬかずき、主よどうかお語りくださいと耳を傾けるしかない。そのありさまを 喜びを持って受け入れるのであります。つまりヨハネはキリストのことを絶対者として指し示しているのです。絶対者、イエス・キリスト。しかし実際のこの世の在り方はどうでしょうか。この世には多くの偽物の権威があり、不当にも崇められてしまうさまざまな偶像があります。そのような世の中に向かってイエス・キリストこそ絶対者であられると証しする、ある意味豚に真珠、猫に小判、馬の耳に念仏、誰も証しを受け入れないとヨハネは語っています。神の言葉を受け入れない世界、人間が神の言葉に素直に耳を傾けることがいかに難しいことなのか、私たちが今さらショックを受ける必要はありません。それは織り込み済みのことなのです。しかしその証しを受け入れる人がいることも予定されている。そこに目を留めなければなりません。つまり多くの場合教会の働きは徒労に終わるもの、常に虚しさとの戦いがある、その覚悟は必要だと。されど諦めるな、大敗したこの世にも証を受け入れる者がいるのだと、そのことを同時に聞かせていただくのであります。御子を信じる人は永遠の命を得ている。最後のこの言葉は大切です。信じる人は永遠の命を得ている。得ている、得るだろうという未来形ではありません。得ている。現在形で語られています。永遠の命とは死後の世界の出来事ではありません。いつかわからない、天国に行ってからの出来事ではない。今ここで信じる私たちがすでに授かっているものだと。だからこそ、今信じていることが何よりも尊い。また信じていない人々に向かっては、今信じなさいと熱烈に招かれるゆえんであります。最後にお祈りいたします。天の父よ、あなたは洗礼者ヨハネを使わして、この人を見よと御子イエス・キリストを指し示してくださいました。師匠と弟子、どっちが上なのか、どっちが正当なのか、人間の思いは常に歪んでいる。その中であなたは真実な先駆者を使わせてください。このお方を見よと世界に指し示してくださいました。私たちは誰がキリストなのか、どなたが信じるべきお方なのか、そのことを明瞭に示されたことを感謝いたします。主よ、どうか矢印によって指し示されたイエス・キリスト、今いろいろなものが崇められ信じられて、そのような中にあって、どうか私たちが迷うことなく、惑うことなく、まっすぐにキリストを仰ぎ見るものとさせてください。どうか多くの人々がこの人を見よと指し示されたお方を見ることを得させてください。救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。 では正英賛美歌545番の上上段を賛美し、祝祷をもって礼拝を終わります。ご起立いただける方はご起立ください。主イエス・キリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりがあなた方一同と共にあるように。アーメン。アーメン。